ワンマイルトーク、アツコスメ。
ウィズディ。
アツコさん。
はーい。
今どこにいますか？
なんと、今、ロサンゼルスにいまーす。今回はスペシャル編で、LA スペシャル。です。あと、ゲストがいるんですよね。
はい。
スーパースペシャルゲスト。
はい。
じゃあ、セルフで自己紹介でお願いします。
タザビーリーグという会社で働いている福田恵里と申します。
福田さんは何の、お仕事をしてるんですか？
私はロンハーマンというブランドやトープトピアの PR を担当してます。
おしゃれ
おしゃれ
本場本場本場
今日は本場に
本場です。
地元感あります。
そうですね、
そうですね、
いつもソフトピアのイベントとかを一緒にエリちゃん と、お仕事でやらせてもらっているスーパースペシャルサポートフレンド&仲間です。
そうです、
そうです。フレンド&仲間です。今日のテーマは、まあ、LA スペシャルということで、私は夢の叶え方について話したいですけど、最近夢の叶え方っていうか、なんかどうやったらこう思ってることが、まあ、この本のことを実現できたってこともそうだし、なんかそういう風になったっていうことをみんなでシェアしていきたくて、これを聞いてる人もなんかヒントになればいいなと思ってるんですよ。だってどういう風にいつ叶うかわからないでしょ、
夢
が。そう、やりたいなと思ってたことがこの道だけで叶うとは限らないでしょ。そこからみたいな。なんか書籍やるんだったら、こういう風にこうやってこうやってこうやってやって、この人にやって、あの人にやって、でこういう風にやってっていう風なことも多いと思うんですけど、はい、私全然岩屋さんと書籍作るとか去年思ってなかったし、はい、去年知り合ってますか、もうこのタイミングで。
去年は知り合ってはいますよ、多分。
そう、波長だけは合ってるんだけど、別に何も起きてなかったんですよね。
そうなんだ。
そうそう、
一回取材したことがある。
そう、
う
ん、はい、なんだけど、今やここ数日一緒に寝泊まりし、
家族みたい、
だんだん遠慮もなくなり、これこちらも
こちらもね、
そう、遠慮もなくなり、なんかあれ、今井さん、ダイって名前なんですけど、ダイどこ行ったみたいな、
仲良くなって、
ね、そうそう、あいつはちゃんとやってるのかみたいな、あれなんかいないなみたいな感じになってきています。でもそんな風にして何が起こるかわからないじゃん。でなんかこれ聞いてくれてる人もなんかこうなりたいなみたいなこととか、あと具体的にこれがしたいとかあると思うんですよ。っていうのをなんかヒントになる話ができたらなって思っている。そうで、エリちゃんもいるし、なんか仕事とかなんか割とインスタとかでもプレスとかやりたいけど、どうやってなったんですかみたいな、どうやってなったってなくない？ないよね、うん、
ない。
正解がないよね。
それこそじゃあ福本さんはどうやって PR になったんですか？
私は、コスメキッチンってところでずっと14年間働いてる中で、店舗スタッフだった時が7、8年あって、で店長とかなんですよ、副店長とかやった後に、で PR は別にやりたいと思ったことは一回もなくて、そのポストが空いた時にラフォーレ原宿店にいたのかな、1年だけやってたんですけど、
店長、
うん、私その前代官山にいたのかな、団地育ちなんですよ私が、
うん、言ってた、
そう、お父さんが大きい会社の会社員だから、うん、もう本当なんか小学校が2クラス分ぐらい同じ会社の子供がいるぐらいの大企業に、大企業のサラリーマンで、うん、KJ がたまに出てくる、父経営がそうなんですよ。で転勤族だったんですけど、そんな中で団地で暮らしていると全員同じ会社の人だから交流があるんですよ、
うん、
でご近所付き合いっていうのが普通にあるところで、しかも同じマンションの中でっていうところで育ってるから、なんか親と気まずい時、誰々くんちのおばちゃんち行けばいいみたいな、そういう切り抜け方してたの、う
ん、なんか仲良くなってくるんだね。
そう、あとなんかこうピンポンってして、赤ちゃんがいるお家とか、子供だからさ遠慮とかないじゃ ん、
うんうんうん、
おばちゃん赤ちゃんと遊びたいとか言ってお
いでみたいな、
そう
おやつ食べなみたいな、
そうそう、あと親になんか なんか怒られてベランダに出されるとかするじゃん、昔だから、うん、
怒られてね、
そうだからやばいと思って、でもこれを真に受けてはいけないと思って、うん、隣の人のベランダに移って
すごい
不法侵入じゃない、
でおばちゃん外に出された、お家に入りたいって言って切り抜けるとか、
お母さんびっくりしちゃう
から、そうそんな感じだったの、それをラフォーレ原宿で、うん、やっぱ行き詰まったりとかするんですよ、スタッフで何人もいたり、うん、毎日毎日、そうそうそうそう、でみんな若いし、なんかこう別に私もなんかみんなをまとめるのが向いてるかといったらそうでもないから、行き詰まっちゃうんだけど、でもご近所さんがいると風通しがファーってつまらない時休憩に行くとか、うん、あと交流あると楽しいじゃないですか、それを上司の人が見てて、あいつのコミュニケーション能力半端ないって言ったの、
た、ね、
そうそうそうそうそうで勘違いをしてくれたの、 よき勘違いを、
うんうんうんうん、
でやってみないって言うと、うん、多分拒否されると思ったんだろうね、
うんうん、
ある日、うん、あっちゃんに素晴らしい仕事を用意したみたいなものは言いようなんだけど、そうそうそうそうそうそう、でしかもその時やろうと思ってなくて、いや向いてると思わなかったの、
うんうんうんうん、
雑誌を一切読まないのに、あごめんなさい D の前でそんなことを当時読まなかった、流行を気にしない私が向いてないんじゃないかと思って、
うん、
なんかこの人はその選んでくれた人ね、うん、上司の人にもしかしてものすごく焦ってるのかなって思った、
うーん、
だから見誤って私に言ってるのかもしれないって思っちゃった、
うんうんうん、
だから一回断った、なんか断ったっていうか、ちょっと寝かせるみたいな
考えさせてくださいって、
なんか今日はとりあえずお話を聞くだけの夜にしますねって言ってで明日の朝今日よく寝てもらって、朝起きてやっぱり向いてるなと思ったらメールもらってもいいですかって言って、
へ
ーで、うん、焦ったから、
うん、
終わってから、あじゃあありがとうございましたって言って、すぐ友達に5人ぐらい電話して、うん、どう思うみたいな
みんなの反応どうだった、
全員いいじゃんって言ったの、キャラないとできないから向いてるみたいな感じで言われて、うん、で PR とかプレスっていう職業が何って感じの人も多いと思うんですよ、
うん、
分かんなくなかった、
うんうんうんうん、
で分かんなかったから、当時ノースフェイスかな、なんかプレスの友達がいたんだけど、うん、電話してプレスって何すればいいのって言ったら、
うん、
接客の業界版って言われたの、
あーなるほどね、分かりやすい、
だからできるじゃんみたいな、
うん、
接客得意だもんね、
そう接客好きだったから、うん、あステージが変わるだけみたいな、
うんうん、相手がちょっとね、
あともう一人がなんかそういう風に受けた話だからどうなのって思うかもしれないけど、向こうからやってくるものって自分が欲しかったものの時もあるよってすごいことを言った人がいたの、
すごいね、
アーティスト友達、
へ
え、かっこいいよね、
うん、
で確かに、うん、どうしよう、で朝起きたら意味不明な回答をしたのに、うん、その上司の人がね、うん、向いていると思うのでよろしくお願いしますって丁寧に、ね、ショートメールをくれたから手こずらせてすみませんって思ってよろしくお願いしますって言ったの、
なるほど、
じゃあ私もそうだけど、エリちゃんもプレスってどうやってなったのか聞こうかな、
私もプレスを今やってるんですけど、プレスになりたいって14歳の時に思ったんですね。
早くない？
そう、早いの。生まれて初めてやりたいことを見つけたのが14の時だったんです
ね。それまで眠ってた。
そう。で、なんか小学校の時とかに将来の夢とか書くじゃないですか。はい、でいつもそれでなくて、適当に書いてたんですよ。漫画家とか、ジュワーですとか書いてて、で、適当に過ごしてたんですけど。
適当に書くとかあるんだね。
そう、全然なかったの。
やりたいこと。私もなかった。
で、そうそうそう、埋めなきゃいけないみたいな。
普通に感じた、普通に。
うん、わかる。普通に感じるよね。で、それで、やりたいなと思ったきっかけが雑誌だったんですよ、私は。
へー。
世代。
そう。
何ですか？
雑誌はジッパーです。
おお、ジッパー。
懐かしい。
出てた
、はい。ジッパー大好きで、毎月読んでたんですね。で、
パチパチ
そう、パチパチズ。で、ミニとかスマートとか裏腹が、そう、全盛だった世代で、で、大好きで読んでて、で、それに出てくる、いいなと思う人が全員文化服装学院だったんですね。
はいはい。
の、
あのね、
あの、
あのね、個性 性的な人しかいない。
あ、そう。
多分入れるよね。
入れる、絶対入れる。
いや、僕フェイクなん
です、全然。フェイク、僕フェイク。それで、まず文化に行きたいと思ったんですよ。で、素敵、行きたいってこうやってずっと見るようになったら、プレスっていう職業を見つけたんですね。そう。で、自分が洋服を着て、ブランドの代表として出ていくっていうのを、すごい憧れを持って、で、それになりたいって思って目指したのがきっかけです。
で、そこから、
意
思があるバージョン、ね。
すごいバージョン。
意思があるバージョンね。
私は意思がなかったから。
あ、そっかそっか。もらって話が。
人違いじゃないですか。見つけ
たパ
ターン。確かにね。
無意識パターン。
意識的だった初めてのことだったからすごい叶えたくて、でそれで高校をまず変えたんですよ。
すごい
変更。あ、うん、14の時だったから、もう中3になると受験じゃないですか。志望校を普通科に行くのやめようって思って、ちょっとなんか資格取ったりしてから、どうせファッションの道で今後働くんだから、そう、なんか思ったんだよね。すごくない？14歳の時。
14歳
何あ、野球じゃん、野球。そうそう、それでね、で、文化に行くって決めてたから、高校をちょっとなんかパソコンとか、そういうのを学べるところに行こうと思って、志望校を変え、で、そこで3年間過ごし、で見事無事に受かりまして、で文化に行き、で私はスタイリスト科だったんですけど、
一番ねモテるとこ行った。
そうなんですか。
いや、もうないんだよね。
そう、もうないの。
ちなみにそこには PR 科じゃない
ですか。 PR 科がなくて、プレスを目指すんだったらスタイリストコースを取ったらいけるみたいな道が書いてあったんですよ、その時パンフレット。
当時
じゃあ私はスタイリスト科に行こうみたいな感じでスタイリスト科選び、でそれからなんかプレスになるためには、まず卒業した時に、PR 会社に入ったんですね。でそこからアシスタントやって、で今3社目なんですけど、プレスにようやくなってみたいな。
あの大牛座だけあってエリちゃん大牛座なんですけど、着実にやっていく感じです。
大牛座っぽい。このエピソード
地の星座だから、なんか地って具体的なんですよ。で、大牛座って一個一個クリアしなきゃダメっていう人が多いの。飛び級はしない派の人が多くない？
じゃあすごい。
飛び級する？
しない。
一個一個これができた、次はこれって噛み締めて
着々
系、ブレませんみたいな、で一個決めて、いっぱいいろんなことやる人もいるかもしれないけど、割と一つをコツコツやる方が多い。
そう、あと一つしかできないかも。
同じ草を食べる。
もぐもぐもぐって一箇所ですごいもぐもぐしてるかも。
そうだね、
でもすごいことですよね。なかなか真似できない。
でそれでもう PR も15年以上経ったんで、PR の世界にいてずっと同じところにいるのも大石座っぽいのかも。
ワンマイルトーク、アツコスメ、ビズ D、 今回はここまで。次回も夢の叶え方のお話まだまだ続きます。